が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
みるみる元気が
湧いてくるということで、いい感じですね。このゲストがおらんから探り探りな感じが。
久しぶりやね。
そうです、そうです、そうです。はい、
2週あれやな。
そうですね、田中さんに2週連続で来てもらって、その後にテニスコーチのヒデさんに来てもらって、
はい、
はい、っていうわけで3人での収録っていうのは2週間ぶりの
でございますね。はい、
はい、うん、この間、
はい、
お初の五円紬大学高知校が、
あ、はいはいはい、
はい、
お初なんですけどね、結構参加者も、まあ、定員いっぱいやな、
うん、そうですね、
でもこれ、
はい、
僕ね、この間その高知校の、まあ言ったら五円紬大学ってどんなんなんかっていうことも、こう説明も入れながら、
はい、
まあこうプレ公演みたいな感じで、はい、結構あちこち最近それをやってもらって、で興味あったらよかったら来てくださいって、
はいはいはい、
なんかもう単刀直入にこう言ってるんですけど、うん、たまたまね、高知で僕そのプレ公演で紬の話してる時に、
う
ん、話してる最中にね、ふっと思い浮かんでね、あ、なんか坂本龍馬になぞらえて、
あ、
話したら高知の人たちやったらこう、う
ん、響くんじゃないのかな、
そうそう、腑に落ちるんじゃないかと思って、
はい、
はい、でそれがなんかね、すごいなんかハマった感じがして、
社長自身やっぱこう高知に行くとか高知で公演があるって言ったらちょっと嬉しいんですか。
ちょっとテンション上がる、
ちょっとテンション上がるんですか。
やっぱ上がる。あの高知弁が好きやな、ね、
はい、高知弁どんなやったっけ。
なんとか焼きとか、
あ、なんとか焼き、
うん、
あ、ヒロ君のお母さんや、
うん、なんとかやりゆうがとか、
あ、あれ聞くとなんとなくこう、
あの、あれをいっぺん見るといいよ。あの桐生院花子のショー、
あー、はいはいはい、
見たことあります。
あります。夏目雅子さんの、
夏目雅子、そう、もう夏目雅子大好きで、
綺麗人でしたね。
もう何年前ですか、亡くなったの。30年、
結構なりますよね。
ねえ、
はい、桐生雅子、
桐生院、
桐生院
花子の生涯っていう、
桐生院花子の生涯、
うん、まあ、いわばこうちょっとあの昔の、
はい、
まあ、いわばヤクザ映画ですよね。
そうですね、はいはいはい、
へえ、
あれの、
はい、
中台達也っていう、うん、中台達也ってもう今はおじいちゃん役者になったけど、でも今でも中台達也渋いですよね。
渋いですね、はい、
そのもう30年も40年も前の映画やけど、
はい、
あの当時のやっぱ中台達也のあの映画の中での喋りがめちゃくちゃ綺麗な、
はい、
まあ、綺麗なっていうか高知弁っていう感じの、
へえ、この映画か、ドラマ、映画ですか。
映画、映画、
映画は高知を舞台に繰り広げられる、
そうそうそうそうそうそうそう、
映画で
いわゆるヤクザ映画な
ん
で、むちゃくちゃない、その中台達也演じる桐生院正五郎っていうのがさ、
そうそう、
よそこの、はい、そこのこうあれ夏目もそこもらい子でしたっけ。
そうそうそう、
もらい子ですよね、
ミュージカルなんかで、
はい、でそのなんちゅうかな、最後の決め台詞で有名なんは、
はい、
その正五郎がこう最後はこうなんか死ぬわけよ、日本刀を持って、
はい、
こう勝ち込みというか
さ、あ、はいはいはい、
殴り込み入っていって、
はい、
物語のもう後半に、
うん、
けどその正五郎のお骨をな、
はい、
そのもらい子やけど娘やから、
はい、
夏目雅子はそれをこう取りに行くわけよ、
はい、
その相手方へ向いてな、
はい、
でしたら相手方が勝手なことすんなみたいな感じでわーってこう取り囲まれてってすんねんけど、
はい、
その時に、
はい、
そのどっちか言うと映画の中でのキャラはなんかこうどういうかな、ちょっと頭も良くて、
はい、
インテリなみたいな、そういう風なキャラでずっと来てんねんけど、その最後の時だけ、
はい、
やっぱ正五郎を見とるから、
はい、
その最後にこう、はい、みんなを威嚇するんよ、
はい、
うん、ね、答えなみたいな、騒ぐなみたいなこと言って、
そうそ
う、で答えな、
うん、で、あの当ては言うて桐生院正五郎鬼政の娘じゃき、うん、 舐めたら舐めたらいかんぜよっていうのが
決めてる、
そこが一番ええとこなんで、
へ
え、桐生政五郎、いわゆる鬼政の娘じゃき、舐めたらいかんぜよっていうのをな、こう松目男がもう迫真の演技で
高知弁を使ってガツン言うわけですね。
ほうかほうかって言って鬼政がお父さんやめ通せ、お父さんやめ通せお父さんゆるい通せ、ゆるい通せ、お父さんゆるい通せとかって言いながらこうもうい
や覚えてるわ
30年も前の役者映画ですね
でその話を、はい、この間車の中であのうちの秀人に、はい、その話だったら秀人その晩に、はい、あの桐生花子の生涯見ましたアホやなお前そんな古いの借りれたなみたいな。
へえ。
でもなんかその、
はい、
でも今でも、
はい、
高知は本当はあの高知弁ですよね、
うん、高知弁ですね。あの
訛りきっきついっていうかもうありますよね。
すごい。
女の人も男の人もみんな使ってます
よ
ね。
また女の人が使うと可愛い。
あ、
うん、なんかこう方言の可愛いベスト3ってどこかな。
方言の可愛い。
あのビリさんもあちゃこちゃ言って。
言ってますね。
あ、あのあこの方言ってすごく可愛いなと思う女性が使う方言でどこの言葉好きです。
可愛いですか。
うん。
キュンとくるみたいなそんなんですよね。
あ、僕あの熊本の女の人の言葉好きですよね。
ああ、そうですか。
とっとーいう感じでなんか
とっとーはかかたちゃうんですか。
いや なんか人ととか、
あ、なんとか、まあ、語尾と
か、はいはい、そうですね。うん、
どこが好きって言われると
その見てくれじゃなくて言葉やったら京都弁も好きですけどね、女の子が言うんやったら。
ああそうですか。
カンニエとか。
ああ僕は1位は高知ですね。
1位高知ですか。
高知、う
ん、あ
で2位は、
はい、
あの青森とかね、秋田とか
の あっちの方
ですか。思いっきり東北のこのちょっとズーズーした訛りの あれ女の人が言い出すとね、いや可愛いなって思うんですよね。
お
ーズーズー訛り、
ズーズー訛り。3
位はって言われたら宮崎かな。
宮崎、
宮崎優しいでしょ、喋り方が。あの熊本とか博多みたいに、ね、そぎゃんこつばとかで、ね、
あ、それはない
っすね。なしょとかとかって、どうぞなしょとかとかいうのもそのなんか博多とか、うん、熊本とかはその今みたいな、なしょとかみたいな言い方だけど、でも宮崎言うとなしょとねみたいな、
あ、川がね、なしょとねになる、
似てるところもあんのんやんけれど、その語尾だけが妙に優しいとか。
へえ。
だってあの宮崎の小林市でしたっけ、
うん、
あのフランス人に小林弁喋らせてたら、
はい、
フランス語に聞こえるっていうコマーシャルやってるの。
へえ。でやかだったらチャガチャガ言うんですよね。
ああ、
なんとかやチャガ、
語尾にチャガ、
そうそうそう、チャガチャガ共和国とで
いろいろできてる。
山口ちょろちょろランド、
ちょろちょろランド、
うん、宮崎チャガチャガ共和国、
チャガチャガ共和国、
なんとかやっちゃがとか言ってて、
うん、
やたら可愛いよね。
うーん、
というまあまあ高知で、
高知で、高知弁から、はい、どうやってこう坂本龍馬さんにこうなぞらえてこういうふうな。
いや考えたら坂本龍馬って、
はいはい、
別にその特別頭良かったわけでもないし、うん、
はい、
どっちかやったらちょっともう奇想天外というか、
うん、
なんかこう100足す100はみたいなさ、
はい、
こう、うん、先生が寺子屋とかで、ね、
はい、
例えば100足す100はって言ったら普通まあ200って答えて、うん、しそうなもんやけど、坂本龍馬ってガキのとこから100足す100はっていうところになんかこう船の絵描いたりするようなタイプやってん。
うん、
100なんて数えたこともないような大きいお金と大きいお金足したら船が買えるって言って、
はい、
あ、うん、そしたら桂浜から外国に行けるん違うかなみたいな、
はい、
で一人でニヤニヤそんなことを想像してるみたいな、
うん、
ちょっとその言ったら枠の中収まらんみたいな、
はい、
そういうタイプやった龍馬が
前、
はい、たらこうなんかこう幕末のあの激動の時代をさ、
はいはい、
こう脱藩してさ、
はい、
でも脱藩するたって抑えきれんほどのこう思いが湧いてきて、でこう出ていくわけやけど、でも龍馬ってほんまに世間知らずやし、田舎もんやし、身分は低いし、だけどいろんな人にこうさ、最初やっぱり ビリーさんの第二講座じゃないけど聞いたんやと思うんですよね、はい、例えば川田昇龍から聞いて刺激を受けて、はい、横井湘南から聞いて刺激を受けて、でいろんな人からこう聞く聞き方がこの辺のもみあげをバリバリ書いて、
はい、
こうちょっとこう縮れてんねんもみあげが、
はい、
そこのとこベロベロベロベロ書きながらさ、
はい、
でこの羽織の紐をチュパチュパ吸うてチャビチャビ噛みながら、はい、ほでどうですかほでどうなんすかって言いながら合図打ちながら、
はい、
その羽織の紐をぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ噛んでベトベトになるやつを、はい、ベトベトになったらそれをくるくるくるくる振り回してその振り回したらよだれがその人に飛ぶとかさ、
はい、
でもなんてこいつは落ち着きのない失礼なやつだ、でもなんとも言えん可愛げとこう
親
しみやすさがあるみたいな、
はいはい、
ある意味ではこのちゃんとしてないんやけれど、
はい、
可愛がられるみたいな、はいはいはい、独特のこの聞き方と、はい、もう好奇心旺盛みたいなこと、もう全身から出してみたいなさ、
はい、
うん、だからあれや、あの脱藩して脱藩する前か、
はい、
あの江戸へ剣術修行行った時なんかも、
はいはい、
あの千葉道場っていうところで、はい、北辰一刀流というさ、う免許皆伝の腕前になるんやけど、はい、だそこのところの千葉重太郎さんっていう若先生と、
はい、
あの勝海舟ってあやつは国賊じゃっていう話になって、なんか外国かぶれしてるみたいやし、あいつがね外国のいろんなのをこう引き寄せて導いとんちゃうかみたいな話から、もうあんなやつは早くに殺した方がいいって言って、それでみんなにちょっと俺と重太郎先生の2人でちょっと一発仕留めてくるから、
はい、
みんな楽しみに待っとけってパンって切りまくって、
はい、
で実際ね勝海舟の家行くんよ、ここで襲い込みにね殴り込みにお家行くわけ、そやけど勝海舟慣れっこなんで、
うん、
ああまた俺を殺しにどこかの輩が来たぞと、はい、でまあまあ落ち着けと、で俺は丸腰やから刀も何も持ってないからね、はい、もう切り殺そう思ったらもう一瞬でね、
うん、
そうお前たちは成果を上げれるから、うん、まあ殺すことは簡単なんで、
はい、
まあ、その前にちょっとでいいから俺の話聞いてみひんか言
う
て、
うん、
ほんで地球儀見せたり、
はい、
海の向こうのイギリスはアメリカは、
はい、
こんな法律で収まる平等な世の中なんやぞって、うん、
はい、
ね、俺らはなんでこんな狭い国でね、
うん、
同じ日本人同士が殺し合わにいけんかみたいな、うん、でそんな目から鱗の話を初めて聞くんよ、
うん、
その時も龍馬食いつきまくるんよ、
はい、
で殺しに行ったはずなのに、あなたみたいな博学ですごい広い知識や見解持ってる人がね、うん、俺らみたいなやつに殺されたらってもう日本の損失だみたいに、
うん、
なんで殺しに行くってあんだけ啖呵切って出かけたくせに、自分っていうものをコロッと受け止め方変えて、
うん、
その日から用心棒になるのよ、
う
ん、俺北辰一刀流の免許改善なんで、うん、あなたの命を俺が命かけて守るからって、うん、そこから付き人みたいに勝海舟について、はい、でいろんなことを教わるのよね、うん、でも聞き方が上手じゃなかったな、
うん、
あんなに可愛がってもらえないじゃないですか、
うん、
で神戸に海軍塾作った時も、はい、それこそ塾頭とかに龍馬はなっていくんやけど、
はい、
でそこからこう海援隊とかができていくわけやけど、でもやっぱり聞き方イコール可愛がられ方みたいな、
うん、そうやろね、
でそういうのをちょっと龍馬の話をそうやって、う
ん、
なぞらえながら
プレのセミナーで、
うん、でじゃあ次に話す言葉はどうだったかっつったら、
はい、
ほとんどが前向きな未来志向の、
はい、
みんなで力を合わせたら絶対できると思わんか、いや思わんかや言うてさ、みんなこう口説いていくわけでしょ。でもその時全部未来志向の肯定語やったと思うんですよね。だから聞いてる人らがワクワクしたんやと思うよ、
はいはい、
うん、なんでそういうね、ダメかもしれんとかね、きっと無理じゃねえかみたいなとか、でみんなの士気が下がるより、
はい、
なんかワクワクしてきた。だから龍馬に言われると金もらうわけでもねえし、条件のいいこと言われるわけじゃねえけど、やつのためなら動きたいみたいな、でそういうのがこういっぱい、龍馬を支える人たちがつながっていくわけやんか。でかじゃあ金がないったらさ、じゃあ金持ちに出してもらえばいいじゃないかとかっていう奇想天外な発想が、
はい、
例えば福井の松平春嶽とかさ、もうそういうところを見てもうビビりもせずに飛び込んでいくんよな。でどんどんどんどんいろんな人に応援してもらえる、
はい、
あの人格作った基本は僕絶対聞くことやと思うし、
うん、
で使う言葉やったんじゃないかなと思うし、
はい、
どんどんどんどん自分で決めつけてる枠を、
はい、
もうどんどんどんどん剥がしていったんやと思うよ。
うん、
まだまだいける、まだまだできるみたいなさ、でそうやってどんどん枠を外して、で日本のことを勉強していって、まさにいわば こう順を経て五円紬大学で体験通じて学んでることと、はい、龍馬の成長とを横から一緒に考えてみてくれへんかっつってさ、そういう話をしたわけさ。
うわええな、
オーナーにめっちゃ食いついてくれて
俺は食いつくと思いますよ。
で、まあ、第一講義この間やってきて、はいまあ、今度、ね、ビリーさん近々行ってもらうことになりますけど、はい、でまた第一講義が桂浜荘っていうところでやったんですよ、
は
い、
とこや
まさに桂浜
は
あ。僕ね桂浜って本当ねこう思い出があってですね、
はい、
僕だって21で東京から戻って自分でお店オープンして、はい、でその時になんか僕ねすげえ親孝行してみたくて、うん、なんかね意地張って金送ってくれとかそういうことは言えへんかったけど、うん、でもなんかどっかで親は大学とかに行ってくれてたらとか、うん、なんかそういうのもあったんちゃうかなみたいな、はいはいはい、だけど21でオープンして丸1年経って、はい、22歳まさに大学を卒業という年に、
はい、
なんか全部自分のお金で親父と袋を旅行に連れてったろうと思ってでどこ行こうという話になった時、はい、いや桂浜に行きたいなって言ってお前の好きな坂本龍馬のところ行こうやって親父が言うたんよ、いいねってなって、
はい、
ほんで車で行こうかっちゅう話になったら東京におる兄貴が俺も行くって言い出して、
はいはいはいはい、
東京から兄貴来たんですよ、
はい、
ほんでそしたらもう中村家の図式なんですけど大体兄貴がずっと運転なんですよ、ね、ずっと兄貴が運転、はい、で僕とおかんが後ろの席で話取り合いしながら延々しゃべるみたいなでそれが面白いから親父が助手席でずっと笑ってるみたいな、はい、でなんかそれがこうずっと三重県から高知県までずっとそれが続いて
さ、はい、
で桂浜荘で、
はい、
でも今回行って思ったのは、はい二十何年か前に、
はい、
建て替えたんや言うて、
はいはい、
だいぶ老朽化してきたからってでもやっぱりごっつ立派になってて、
はい、
でも俺があの時行った時はもっと本当こう木造で3階建てぐらいでなんかこうだからこうボロくて雰囲気めっちゃあって
うノスタルジックだとかそういう感じですよね。
そうそうそうそう。でそこで偉そうにさ、はい、家族4人の、まあ、1泊2食でっていうか食事用意してもらって、
はいはい、
泊まってでするんやけど俺その時ね芸者さん呼んだんですよ。
へえ
調べて、
はいはいはい、
で2人、
はい、
三味線となんかこと三味線2人やったかな、
うん、
でそこでどうしても僕ね桂浜の波の音を聞きながら、
はい、
よさこい節、
よさこい節、
うん、知らん？
どんなんすか？
あれさ土佐の
高知
の言うて
有
馬屋橋でってちょっと、
ね、
リズムが違うかもしれ
ん
けど、
そんな感じそんな感じ。
土佐かんざし株を見たよさこいよさこいってで2番が見ませ見せましょう裏戸を開けて、
はい、
月の名所は桂浜って、
あ、はいはいはいはい、
でその、まあ、裏戸って、まあ、その部屋の裏側の戸、
うん、
イコールその桂浜のその辺の地域のことを裏戸地域っていう裏戸地区っていう、うん、地区名と裏側の塔みたいなあれかけてんのかな
と思うけどね。
で裏戸を開けたらもうその時もう桂浜の上に満月のもう超綺麗な満月がバーンって撮ってさ、
うん、
最高やなみたいな感じで、で22歳のクソガキが芸者さんまで呼んでさ、
はい、
飯食って酒飲んで、そしたら兄貴がね俺やっぱずっと運転してきたからちょっとやっぱ疲れた言うて、
はい、
それでお酒飲んでちょっと酔ってきて、
はい、
でしたらちょっと俺寝るわいう話になって、
はい、
あもうずっと運転してきたから寝た方がええんちゃうか言って、で僕らは親父とまだ酒飲んでるし、
はいはい、
で飯もちょびちょびちょびちょび食べるんで、はい、で遅い遅い時間のかかる夕飯、ほんでおかんと3人でこう喋ってて、だから兄貴和室の続き間になってて、ね、うん、
はい、
こっち側の部屋でその布団敷いて、
はい、
ね、寝始めたんですよ、
はい、
で寝始めたら前も言ったけどさうちめっちゃみんな寝ぼけるから
、
ほら兄貴寝た思ったら、
はい、
ボソボソボソボソ喋り始めた。ほんでね、俺とほら親父とおふくろ同僚と3人が始まった始まった、はい、始まったぞって、はい、だから起こしちゃいかん起こしちゃいかん、でもうこのまま寝ぼけさしとこうって、はい、それをまた見物しながら飲もうじゃないかっていうそんな話はどうらひそひそもうクスクスクスクス笑いこらえながらブツブツブツブツ言っとる兄貴の寝ぼけてんの見ててんな、
はい、
でしばらくしたらいきなり布団からバーって立ち上がってきたんですよ、はい、で立ち上がった シーシーとかって言いながら見とったらブツブツブツブツベラベラベラベラなんかブツブツブツブツブツ言っとんねん、はい、言ってたと思ったら帯をね浴衣の帯スパッてほどいてでほどいたと思ったらこの浴衣の帯をねあの畳に向かってパチンパチンってし始めたよで俺らもうそれだけでもう爆笑やってそしたらそのパチパチ叩いてる帯をキリキリキリキリキリキリめっちゃ綺麗に巻くんよ、
はい、
これキリキリキリキリでね綺麗に巻いたと思ったらそれ布団の上にちょんと置いて、
はい、
これで着てたこの浴衣をパッ脱いでさ、
はい、
脱いだと思ったらこのまた浴衣をまたパーンパーンって白髪ボスみたいにパンパン弾き始めたと思ったら、はい、浴衣の上でね、
はい、
きれいに畳むんですよ、
はあ、
もう見事に折り目をつけてねきれいに畳んだやつをほっと真四角にきれいに畳んだそこの上に、
はい、
今パンツ一丁やん、
はい、
その後おかんの親父の前でパンツ脱いできてでまたそのパンツもパンパンはたいた後にきれいに畳んで真ん中にパンツを置いた上に、
はい、
さっきキリキリ巻いたあのまん丸になった帯を真ん中にポンって置いて、
はい、
枕元にポッて並べた後にすっぽんぽんでもう一遍布団の中入っててグーグーねもうそれ見て俺はもう3人で大笑いさもう兄貴朝までフルチンで寝とったんやからもうね言い出したきりないぐらいだけどあの時のあのボロい桂浜荘であの三味線なんで僕今でもねシャワー浴びてたりとか、
はいはい、
よう僕歌う歌うもうこれもねもうあのこの間僕が家帰ってた時もそうやったんですけど、
はい、
そのこの間小学あの修学旅行行ってる息子の話しましたけど小学校6年生のあいつも必ず風呂場でねもう歌歌いまくってますもんねこれねうちの息子ら3人ともの共通なんですよ長男も次男も三男も風呂場で歌歌いまくるんですよねだって前の借家の頃裏側のうちの人によう言われたもんオタクとこほんまみんな楽しそうですね風呂場から聞こえてくる歌言ってめっちゃ子供ら楽しそうにお風呂入ってるもう家の中の雰囲気が本当に私らのところにも伝わってくるってあの歌声聞いてるとねもうそう幸せな気持ちになるんやつってねあの借家の裏側のうちの人によう言われよってん俺ね
そうなんすね、うん、
でも今のうちになってこの間帰った時も三男も服脱ぎながら歌い始めるのに風呂入り始めてじゃんじゃんじゃんじゃんシャワーつこってこうして体洗ってってしてる時をたまに、はい、その脱衣所の方行くんですよ、
はい、
そこでね歌歌ってんのを聞いてんのすごい好きでなんかね、
はい、
ああこいつ今日もすごい楽しかったんやろうなとかねあすごいご機嫌さんでこんなに歌歌いながら風呂入るやつはなかなかおらんやろみたいな、
うん
うんだからそういう共通点があんねんけどでも 僕もそうなんです、はい、僕もシャワー浴びたり風呂入りながらねしょっちゅう歌を歌ってるでも、まあ、アンパンマンの歌を歌う時もあったりいろいろ日によって違うんやけど、
はい、
一番よく歌うのはよさこい節なんですよ
へえ、
うん、風呂入りながら風呂入りながらつい歌ってしまう一番頻度が高いのがよさこい節
よさこい節歌う時はどんなテンションなんですかなんか良かったことがあるときはその曲が流れてくるんですか。
なんやろうな、なんかこうゆったりしてる感じかな。
あ
湯船浸かりながらなんかこう水チャプチャプリズム取って、
はい、
なんかあの土佐の
歌のテンポもそうやもんね
みたいな。それはねものすごくゆっくり歌うのが気持ちいいよ。土佐のみたいな。高知のみたいな感じのゆっくりしたテンポでこれを歌うんかな、
はい、
なんか気持ちいいのなんで俺、はい、楽器とか苦手ないけどたった一つだけ三味線をよさこい節だけ弾きたいんやって、
ね、
でそれもプンポンプンプンぐらいのもうそれもう単調なんでいいんでもうここ押してこれ弾くこれ押してこれ弾くみたいなやつを、
はいはい、
自分のそのゆっくりペースでなんかこう夕方酒でも飲みながらねその三味線弾いてなんかよさこい節でも歌いながらゆっくり酒飲むみたいな
へ
もう年取ったらもう俺の夕方はそのイメージなのよ
あ、
うん、へえ
窓のあたり腰掛けて三味線弾きながらよさこい節を歌ってるみたいな龍馬から随分変わっちゃいましたね
でもよさこい節出てくるあの播磨屋橋はね日本残念三大
一つやねそうそうそう三大残念観光地ですよね、
うん、そうそうそうそう
1位かなんかちゃうんですかね
1位、ね、確か、
うんうん、確か、
はい、
高知の播磨屋橋と、うん、その盆山かんざし株を見たっていうね、その土佐節の中でって、うん、
はい、
要するにお坊さんやから、
はい、
こうどっちかというと女人禁制というかさ、
はいはいはいはい、
肉食ったらいかんとか
ね、はい、
そういう縛りの中で、
はい、
あら盆山が播磨屋橋のたもとで女の子にプレゼントするようなかんざし工程なみたいな、
うん、
そういうで、まあ、そういうちょっと皮肉った歌で、
そうそう、う
ん、でよさこいよさこい、でもそのよさこい祭りもそうですよね、うん、みんなガーッと踊るやん、
はいはいはい、
ですごい勇ましく踊りながらよっちゃれよっちゃれって掛け声かけながら、
うん、
あのね、阿波踊りはやっとやっと、
はいはいはい、
ネオンなんかやっとやっととかって可愛い歌い方で、うん、かと思えば青森なんかはラセラーラセラーって掛け声でよさこいはよっちゃれよっちゃれって
よっちゃれ
よっちゃれよっちゃれ、俺本当は今から俺らが踊ってバーって道を通るからね、
はい、
見に見物来てる連中らよっちょれよっちょれって言って、要するに酔いとけ酔いとけっていう意味で言ってるのかと思ったら逆やったんですよ、
え、
うん、みんな寄ってこい寄ってこいって、
ほ、
一緒に踊ろうや寄ってこい寄ってこいっていうのが酔っちゃれ酔っちゃれ
酔っちゃれ、
ほんでよさこいよさこいっていうのも、でもよさこいっていう意味はね、あの今夜おいでって、うん、夜ばいの歌なんですってね、あれって。
あ、そうなんや、
ね、
今日の夜、はい、遅い、夜さ来い、夜来い、
夜さ来い、
そういう歌なんや、
そういう歌で、だから盆山かんざし
こ
ってね、
は
い
は
いはい、うん、
あ、
夜忍び込んでいくぞみたいな、なんかそういうちょっと艶っぽい歌なんや、
そうか、
なんか始まりましたね、また雑学が、
いやいや、
いいっすね、
よー知ってるなと思って、
さすがですね、
この間の比叡山じゃねえけど、比叡山じゃないわ、永平寺じゃねえけど、
うん、ふっとこう残念、ね、
残念観光地は確か1位播磨屋橋で、
あと
2位がね確か札幌時計台でしょ、
時計台、そうそうそうそう、はい、
で3位がどこだったかな、
そう、僕も3位がどこかなって今思い出せんかったん、うん、また調べてみてください、
さあ、はい、今こうやって言ってる間に大栗君が
調べます、
ね、残念な観光地って入れたら出るんじゃ、そう
そう、相当でかいんかなと思ったらちっちゃかったり
する、ね、
そ
うそうそうそう、
播磨屋橋も僕も初めて
見ました、播磨屋橋、時計台、
もう一個なんか、
ね、長崎の四庵橋かな、違うな、長崎の四庵橋、そこまでメジャーじゃねえ、
ないですもんね、
あと一つ
残念な観光地3
位、第3位、オランダ坂、
ああ長崎や、
結局長崎ですよ ね、 ね、
うん、
あ、そっか、
2位時計台やろ、
そうですね、2位時計台、
1位が
播磨屋
橋、1位播磨屋橋、
やっぱり
播磨屋橋、時計台、オランダ、
ほんまに播磨屋橋ちょっとですもんね、
そう俺めっちゃ根っかいんかなと思ってびっくりしたもん見た時
え、これよ
ひょいって見ると分からへんもんね、あれね、
3位オランダ坂、
オランダ坂か、
オランダ坂って長崎ですよね、
長崎ですわね、
東京、そんなことないよね、東京スペイン通りとか、
うん、
オランダなんとかとかやたらああいう名前ついてるとこ、あの渋谷あたりにありますけど、
神戸もオランダとかってありますけどね、
あ、そうなんですか、
うん、ちっちゃいけどね、
ちっちゃい、へ
え、今降りか調べてますか、
長崎ですね、
長崎、あ、長崎、やっぱ長崎なんや、
残念なやつやって
る
け
どね、特に何かあるわけでもなくゆるりとした感じの坂は終わる、そう、あくまでも坂は坂なのだ
じゃあそ
れなんてうまいこと感想してくれるんや、この人すごい情景が伝わりました、
うん、
でもなんかこう坂本龍馬を横から見たらっていう、
ね、あ、はい、いい感じだね、
でそれでなんかすごい高知の人乗ってくれたんで、
はい、
そのちょっと後に山口でもプレ公演やったから、うん、よしこのノリで山口は吉田松陰を横から見たらでやってみようと思って、
はい、
やったら全然なんか響かんかった全然響かんかったな、
社長がやっぱ坂本龍馬さんは好きやから響いて、
あ、
吉田松陰に対する熱はそんに僕は
あ
んまこう、
確かに
それやったからあまり話せへんだとか、
高杉晋作の方が良かった
ね、あ、どっちかというとね、
ちなみに坂本龍馬も大好きじゃないですか、その次って言ったら誰ぐらいになるんですか、
難しいな、
難しい、
あとみんな一緒ぐらい、
あとみんな一緒ぐらい
でもなんかこう幕末に出てくる人たちは、
はいはい、
龍馬さん中心にもう俺も読みまくって調べまくったから、
はい、
だからなんかみんなが結構好きだけど、
うん、
こんな人が特別っていうのはあんまないかな、と言ってるうちにまた、
はい、
時間来てしまいました
歴史ヒストリーみたいな話がまたできればということで、
はい、
そうですね、はい、
なんかやっぱりゲストおる方が賑やかかな、
いやどっちもどっちでいいと思います。
いいと思うね。
こういう話、はい、はい、
そんなことで失礼しました、はい、もう時間カツカツです。
中村文明とウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今日はここから話しかけるよ。でもね、僕は鍵の穴